井戸のそばに壊れた古い石の壁があった。次の日の夕方、僕がやることをやって戻ってくると、遠くの方に王子くんがその壁の上に座って足をブランとさせているのが見えた。その子の話し声も聞こえてくる。
じゃあ君は覚えてないの？
とその子は言った。
違うって、ここは。
その子の言葉に何かが返事をしているみたいだった。
そうだけど、そう、今日なんだけど、違うんだって、ここじゃないんだ。
僕は壁の方へ歩いていった。けれど何も見えないし、何も聞こえない。それでも王子くんはまた言葉を返していた。
そうだよ、砂漠に着いた僕の足跡がどこから始まってるかわかるでしょ。君は待つだけでいいの。僕は今日の夜そこにいるから。
僕は壁から20メートルのところまで来たけど、まだ何も見えない。王子くんはだんまりした後、もう一度言った。
君の毒は大丈夫なの？本当にじわじわ苦しまなくてもいいんだよね。
僕は心が苦しくなって立ち止まったけれど、どうしてなのかやっぱりわからなかった。
とにかくもう行ってよ。
とその子は言った。
僕は降りたいんだ。
その時、僕は気になって壁の下あたりを覗き込んでみた。僕は飛び上がった。なんとそこにいたのは、王子くんの方へシャーッと構えている黄色い蛇が一匹。人を30秒で殺してしまうやつだ。僕はピストルを撃とうと懸命にポケットの中を探りながら駆け足で向かった。だけど僕の立てた音に気づいて、蛇は砂の中へ噴水が止むみたいにシュルシュルと引っ込んでしまった。それからは急ぐようでもなく、石の間をカシャカシャと軽い音を立てながらすり抜けていった。僕はなんとか壁まで行って、かろうじてその子を受け止めた。僕の坊や、僕の王子くん、顔が雪のように青白い。
一体どういうこと？さっき君、蛇と喋ってたよね。
僕はその子のいつもつけているマフラーをほどいた。こめかみを湿らせ、水を飲ませた。とにかく僕はもう何も聞けなかった。その子は思い詰めた様子で僕のことをじっと見て、僕の首にすがりついた。その子の心臓のドキドキが伝わってくる。鉄砲に撃たれて死んでゆく鳥みたいに弱々しい。その子は言う。
嬉しいよ。君は自分のからくりに足りないものを見つけたんだね。もう君ん家に帰って行けるね。どうしてわかるの？
僕はちょうど知らせに来るところだった。考えてたよりもやるべきことがうまくいったんだって。その子は僕の聞いたことには答えなかったけど、こう続けたんだ。
僕もね、今日僕ん家に帰るんだ。
それから寂しそうに。
遥かにずっと遠いところ、遥かにずっと難しいけど。
僕はひしひしと感じた。何かとんでもないことが起ころうとしている。僕は その子をぎゅっと抱きしめた。小さな子供にするみたいに。なのに、それなのに僕にはその子がスルッと抜けて穴に落ちてしまうような気がした。僕にはそれを止める力もない。その子は遠い目で何かをちゃんと見ていた。
君の羊があるし、羊のための箱もあるし、口輪もある。
その子は寂しそうに微笑んだ。僕はただじっとしていた。その子の体がちょっとずつほてっていくのが分かった。
坊や、怖いんだね。
怖いのは当たり前なのに。でもその子はそっと笑って。
夜になれば、はるかにすっと怖くなる。
もうどうしようもないんだって思うと、僕はまたゾッとした。僕はこの笑い声がもう絶対に聞けないなんて、どうしても受け入れることができなかった。この笑い声が僕にとって砂漠の中の水汲み場のようなものだったんだ。
坊や、僕はもっと君の笑い声が聞きたいよ。
でも、その子は言った。
夜が来れば、一年になる。僕の星が、ちょうど一年前に落っこちたところの上に来るんだ。坊や、これは悪い夢なんだろう？蛇のことも、会うことも、星のことも。
でもその子は、僕の聞いたことに答えず、こう言った。
大事なものっていうのは見えないんだ。そうだね。それは花も同じ。君がどこかの星にある花を好きになったら、夜空を見るのが心地よくなる。どの星にもみんな花が咲いてるんだ。そうだね。それは水も同じ。君が僕に飲ませてくれた水は、まるで音楽みたいだった。くるくるとロープのおかげ。そうでしょ？よかったよね。そうだね。君は夜になると、星空を眺める。僕んちは小さすぎるから、どれだか教えてあげられないんだけど、かえってその方がいいんだ。僕の星っていうのは、君にとっては、あのたくさんのうちの一つ。だから、どんな星だって、君は見るのが好きになる。みんなみんな、君の友達になる。そうして僕は君に、贈り物をするんだよ。
その子は、カラカラと笑った。
ねえ、坊や。坊や、僕はその笑い声が大好きなんだ。うん、それが僕の贈り物。水と同じ。どういうこと？人にはみんなそれぞれにとっての星があるんだ。旅人には星は目印。他の人にとってはほんの小さな明かりに過ぎない。頭のいい人にとっては調べるものだし、あの仕事人間にとってはお金のもと。でも、そういう星だけど、どの星もみんな何にも言わない。で、君にも誰とも違う星があるんだよ。
どういうこと？
夜、空を眺めたとき、そのどれかに僕が住んでるんだから、そのどれかで僕が笑ってるんだから、 君にとってはまるで星みんなが笑ってるみたいになる。君には笑ってくれる星空があるってこと。
その子はカラカラと笑った。
だから君の心が癒えたら、君は僕と出会えてよかったって思うよ。君はいつでも僕の友達。君は僕と一緒に笑っていたくてたまらない。だから君は時々窓を開ける。こんな風に楽しくなりたくて。だから君の友達はびっくりするだろうね。自分の前で君が空を見ながら笑ってるんだもん。そうしたら君はこんな風に言う。そうだ、星空はいつだって僕を笑わせてくれる。だからその人たちは君の頭がおかしくなったと思う。僕は君にとってもたちの悪いいたずらをするってわけ。
そしてカラカラと笑った。
星空の代わりにカラカラ笑う。小さな鈴をたくさんあげたみたいなもんだね。
カラカラと笑った。それからまたちゃんとした声で、
夜にはだから来ないで。君を一人にはしない。僕ボロボロに見えるけど、ちょっと死にそうに見えるけど、そういうものなんだ。見に来ないで。そんなことしなくていいから。
でもその子は気になるようだった。
あのね、蛇がいるんだよ。君に噛みつくといけないから。蛇っていうのはすぐ襲いかかるから、欲しいままに噛みつくかもしれない。君を一人にはしない。
でもふっとその子は落ち着いて、
そっか、毒はまた噛みつく時にはもうなくなってるんだ。
あの夜、僕はあの子がまた歩き始めたことに気づかなかった。あの子は音もなく抜け出していた。僕が何とか追いつくと、あの子は脇目も振らず、早足で歩いていた。あの子はただ、こう言った。
あ、来たんだ。
それからあの子は僕の手を取ったんだけど、また悩み出した。
ダメだよ。君が傷つくだけだよ。僕は死んだみたいに見えるけど、本当はそうじゃない。
僕は何も言わない。
わかるよね。遠すぎるんだ。僕はこの体を持っていけないんだ。重すぎるんだ。
僕は何も言わない。
でもそれは脱ぎ捨てた抜け殻と同じ。抜け殻なら切なくはない。
僕は何も言わない。あの子はちょっと沈んだ。でもまた声を振り絞った。
素敵なことだよね。僕も星を眺めるよ。星はみんな錆びたくるくるのついた井戸なんだ。星はみんなに、僕に飲むものを注いでくれる。
僕は何も言わない。
すっごく楽しい。君には5億の鈴があって、僕には5億の水汲み場がある。
そしてその子も何も言わない。だって泣いていたんだから。
ここだよ。 一人で歩かせて。
そう言って、あの子は座り込んだ。怖かったんだ。あの子はこう続けた。
わかるよね。僕の花に僕は返さなきゃいけないんだ。それにあの子はすっごくか弱い。それにすっごく無邪気。周りから身を守るのはつまらない。四つのトゲ。
僕も座り込んだ。もう立ってはいられなかった。あの子は言った。
ただそれだけ。
あの子はちょっとためらって、その後立ち上がった。一歩だけ前に進む。僕は動けなかった。何かが黄色く光っただけだった。くるぶしの近く、あの子の動きが一瞬だけ止まった。声もなかった。あの子はそーっと倒れた。木が倒れるようだった。音さえもしなかった。砂のせいだった。